こんにちは。有限会社松竹森、盛り上げると書いて森神です。森神光一のワクワクライフの時間が今日もこのついてるソングでやってまいりました。皆さんと一緒に夢を語って、時にはこのスタジオに来ていただいて、生放送のワクワク感を感じていただき、笑顔と元気になる素晴らしい番組です。今日も最高絶好調で、感謝感激感動ありがとうございます。今日はですね、もう済んだもので申し訳ないんですけども、2月14日金曜日に、宇治市の方でですね、コミュニティワーク小畑館というところがあるんですけども、そこからですね、依頼されまして、私がセミナー講師をしてきて、きました。その時の様子とかまとめをですね、また皆さんと聞いてもらって、できることはやってもらって、ワクワクしてもらったらいいかなと。まあそのワクワクがですね、夢のひらめき叶えるということにもなるよっていうところがポイントなんですけども、小畑館でですね、作ってもらった資料チラシがですね、どういうものやったかって言いますと、人生を前向きに楽しく生きていくためにという題でですね、でサブタイトルで京都大学教授にも認められた夢のひらめき叶え方ということになってます。で僕のプロフィールとしてはですね、一般社団法人相続事業承継コンサルティング協会の会員で、毎週火曜日17時より12分間生放送で、京都三条ラジオカフェ FM79.8 で、森上浩二のワクワクライフを放送中と、今年9月には900回を迎えます。で講義内容がラジオパーソナリティの講師をお呼びし、人生を楽しく前向きに生きていく秘訣についてお話しいただきますという内容のチラシでして、で20人弱ですね、来ていただいてまして、でこの日がですね、ちょっとまあ僕が行く時も小雨が降っててですね、あ申し訳ないなと思いながら、要はね雨降ってたらちょっと来にくいじゃないですか。まあ晴天で晴れやったらね、傘もいらんし、ああ今日この話聞きに行くぞみたいな感じでですね、行く前からワクワクして、さらにね天気の良い方がそういう気持ちになって、まあ、来てもらえると思うんですけど、まあ、僕自身も行く時に雨だったんでね、ちょっと小雨が降ってたんでね、どうやろうと思いながら、してたんですけど、本当に20人弱ですね集まっていただいたんで、で僕その集まってる人にですね、今日はですねということで初めに言ったことでですね、気づき、このあという気づきね、気づきが大事ですよと。で気づいてさえもらったら、まあ、気づきがあったらあというね、気づきがあったら行動になってね、でまたそのあという気づきが正しいことが多いですよと、自分にとっていいことが起こることが多いですよっていうことに今日気づいてねっていうような感じでですね、そんな感じでまあスタートしまして、でもまあ皆さんもうここに足を運んで来てくれたということはもう皆さん、素晴らしいんですよということに、まずここに気づいてねっていうところからまた入ったんですけど、それはなぜかっていうとですね、まあこれ2月14日金曜日、場所はコミュニティワーク小畑館っていうところで、あこういう勉強会あるんだなっていうことで、でその勉強会がどういうものかって言ったら、人生を前向きに楽しく生きていくためにっていうところを見ながら、人によったらもうこれだけで行ってみようかなと思う人もおれば、まあ、この話してくれるね僕のことなんですけど、京都大学教授にも認められてるんかと、どんな人がなんかなと、どんな話なんかなっていうような形でですね、思ってあ行ってみよう、まあ、このあですね、あこれやったら行ってみようかなっていうことで、そういうふうに決めて、このチラシを見て行ってみようと思って決めて瞬間があったんですね。で決めたまんま、まあ、ここに来てること自体がもう足運んでるということでね、もう素晴らしい皆さん、でもう今僕が話しようとしてることはもうすでにできてるんですよということをですね、気づいてくださいねと。 だから今日話することは、僕がねすごいから僕がすごい話をするっていうことじゃなしに、もう皆さんもともと持ってるものなんですっていうところをに気づいてねというようなことをメインに話させていただきました。で、私あのラジオが今年で900回ということを迎えますってチラシにも書いてくれたんですけど、まあ、僕の夢としてですね、今日これを見ながら思ったんですけど、900回っていつ迎えるんかなと思って見てたらですね、このまま予定通りいけばですね、今年の9月22日に900回になるということでですね、で2019年から2020年のこの1年間が何回あるかなって数えたら52回、ですので、まあ、1年間で52回か53回あるんですよね。それでいくと、この2020年度中にはですね、914回。で、これに1年間52足してもですね、まだ1000回いかへんのですね。でも、2022年中には1000回いくというふうにね、まあ僕やり出した時はですね、3ヶ月でいいですみたいな感じで、スタートしたんですけど、もう1000回がこうやって数えるぐらいにできることになったなということで、僕の夢としてこれ1000回達成しますよと、2022年度中には達成しますよということで、まあ夢を語ったぞということでですね、僕の夢が叶うように、でそれまでにですね、また僕の番組でですね、夢を語った実現させたいという人がですね、たくさん来ていただいてですね、で来てよかったわ、夢叶いましたわみたいな感じですね、言ってもらったら嬉しいなっていうふうに思います。で、参加していただいた2月14日のね、参加していただいた方も最後に聞いてるとですね、本当に今日来てよかったということで、で、できるすぐできることばっかりなんでやってみますみたいな感じでですね、言ってもらったのが嬉しかったです。まとめて、概略言うとですね、どんな話だったかっていうと、まあ、口癖理論とウォーキングということで、このラジオを聞いてもらってる人はですね、ああこれをベースに話したんだなっていうのは分かるんですけど、皆さんですね、もうせっかく来ていただいたんで、人生の成功の三原則たった3つしかないですよということで、まあ、これ船井幸雄さんっていうね、経営コンサルタントの神さんみたいな人が言ってたことなんですよと。でも経営コンサルタントの神さんって聞くとですね、どんな難しいことって思うんですけど、今から言うことの3つはですね、もう保育園でも聞くそうな、小学生以下の人でもそういうところで聞くような、すごい簡単な言葉ですので、皆さんそんな要は堅苦しく考えなくていいですということで言ったんですけど、3つ言いますね。1つ目は素直に、何でも人の話をね、聞きましょう、まあ、聞いたら自分にいいことが返ってきますよと。で、2、勉強好き。これは学校の勉強も含んでですが、そういう勉強もですが、それだけじゃなくて、要は興味を持ちましょうねと。興味を自分が持つとですね、もっと知りたくなりません？それが勝手にですね、興味も持っちゃうと、もっと知ろう、もっと知ろうって知りたくなるでしょう。まあ、それがですね、この成功に近づきますよということです。で、3つ目がプラス発想ですね。何があってもプラスに、ね、発想できれば、まあ、要はね、悪いことでも、あ、これは、この悪いことがあったから、次同じことあったらですね、それを解決できるとかね、乗り越えられるやんっていうことでね、そうなると、この悪いことがあったからそうなるんだから、この悪いこともいいことじゃないですかっていうような、プラス発想ですね。これができれば、素直、勉強好き、プラス発想というのがですね、日常的に素直にできればですね、人生いい方に向かいますよっていうような話もさせてもらいました。で、皆さん人としてね、生まれてきただけでもですね、むちゃむちゃついてることなんですよっていうところに気づいてくださいねと。で、皆さんはもうこうやって生まれてきたっていうだけでですね、先祖代々、要は原始時代から含んだらですね、もう何百万年とですね、こうつながってきて、生まれてきたということなんで、皆さんの中には勝ち組遺伝子というのが持ってるんですよと。で、それも、あ、そうなんだみたいにですね、俺ってひょっとしてすごいんちゃうみたいな、それやったらみたいですね、思ってもらうだけで、人生好転しますよと。で、ただこの勝ち組遺伝子にどうやってスイッチ入れるかっていうところなんですけど、スイッチ入れるのは基本はもうこの脳がワクワク っていうところなんですね。脳がワクワクするとですね、夢がひらめいて、でその夢がひらめいたことを達成するためにはどうするかっていうところがまたひらめいてくるというところなんですね。でその夢、勝ち組年始でどうやってねスイッチを入れるか、脳をワクワクさすかっていうところで、日頃の口癖が大事なんですよということで、口癖イコール日頃の言葉は、イメージが達成するっていうところで、梅干しとレモンの話をねまたさせてもらって、梅干しとレモンの話をすればするほど皆さん、ここに目の前にね梅干しレモンがないのになんか唾液が出てくるっていうことを、気づいた人っていうことがあればほとんど皆さん手を挙げてもらったんですけど、そうでしょと、目の前に梅干しレモンがないのに、唾液が出るというふうに体が反応したでしょっていうところにね、気づいてもらって、でそのイメージはもう必ず知ってる言葉でしかねイメージできませんと、ね、あの僕日本語しかわからないんで、あのスペイン語でイメージしてって言ってもできないよっていうことに皆さん納得していただいたんですけど、だから日頃のね、自分の言葉が大事ですよということで、で言葉がイメージが体に反応するんだから、いいことばっかり言えばですねいいことが返ってくるよと、逆に悪いことを言ってしまうと悪いことが自分に返ってくるよということに気づいてねっていうことで、皆さんやりますって言ってもらいました。今日も聞いてくださいましてありがとうございます。